そうポッドキャストキュア。
皆さんこんにちは、内山聖輝のワンクールシーズン2、パーソナリティの内山聖輝です。4月25日ということで、4月ももうあっという間に終わりに近づいていますが、最近起こったことというとですね、傘が折れたっていうね、しかもね朝だったんですけど、仕事に行く途中で駅の入るところで、こうなんて言うんだろうな、傘を杖のようにこう地面にトンってこうついたら、今まで味わったことのない感触が来て、ワンってなってこう曲がってる取っ手の部分があるじゃないですか、あそこが取れちゃって、もう最初僕はあ、はめられるんだって思ってやってみたんですけど、折れてて、鉄なんですかねあれ素材は、あもうだからはめようがなくなってて、もうどうしようもなくなっちゃって、うわーって思って、だからその日はですね結構雨降ってたんですけど、まあ、しょうがないからね、取手だけ持っててもしょうがないですからね、取手リュックに入れてワンプッシュするところがもう先端に来てる感じですよ。要はそうだから、ワンプッシュするときすごい手怪我しそうになりながらこうして広げて一日過ごしてたんですけど、あれ困りますよ。あれ何がいけなかったんだろうな。もう使ってそうね、実家にあったやつで、一人暮らしを始めるときに、そういえば傘ないなって思って、これ持ってっていいって言ってもらってきたやつなんですけど、まあ普通に大きめな紳士用の割としっかりして、とってもしっかりしたやつだったし、そんなハードな使い方もしてないのに、いやー何がいけなかったんだろう。それから傘買わなきゃって思ってるんですけど、そこからはもう長い傘ないんで折りたたみで頑張ってるんですけどね、これから梅雨とかいうのが来るんでしょ。そうなってくるとね難しいですからね、長いのを買おうと思うんですけど、私何かを買おうって決めると買うまでにすごい時間がかかるタイプで、どれを選ぶかとか、こうどれがベストの選択だろうかみたいな、例えばここでいいものを買って長いこと使えるようにしようって考えた途端にその選択が重くなってくるというかね、全然まだまだ折りたたみ傘生活が続いているんですけれども、早く買わなきゃな。いやしかし運悪かったなあれは。というわけで皆さん、傘は折らないようにしましょう。それでは内山聖輝のワンクールシーズン2シャープ3スタートです。内山聖輝のワンクールシーズン2、シーズン2に入りまして、シーズン2って言ってもね、まあ、こっちが言ってるだけでね、名乗ったもん勝ちみたいなところもあるんですけれども、こういうメールが来ています。ラジオネームちくわぶさん、静岡県。内山さんこんにちは。ラジオ延長おめでとうございます。番組名もシーズン2になり、番組ツイッターアカウントのアイコンもワード、エクセルで作成したとかいう、かっこ笑い。雪だるまからワンちゃんに変わりましたね。ワンちゃん本当に可愛いです。そこで質問&提案なのですが、このワンちゃんは内山さんご本人が書かれたものなのでしょうか。またもしよろしければ番組公式ツイッターアイコンを我々リスナーにも配布してくださると嬉しいです。内山画伯お願いします。PS、リアルタイムで聞けなかったので、もしシーズン2初回放送時にアイコンのお話をされていたら、いましたら申し訳ございません。いや、していないんですよ。こんなお便りも、ラジオネームプリンさん、うっちーこんにちは。セカンドシーズンが始まり、ツイッターのアイコンも新しくなったということでチェックしてみたのですが、冷えピタをおでこにつけた犬と番組の関連性が全く見えません。冷えピタもおそらく冷えピタと書いてあるのだろうというレベルの読みづらい文字が書いてある雑な長方形ですし、前回の雪だるまは放送開始が冬であることからなのだろうと推測できたのですが、今回は意味がよくわかりませんでした。解説お願いします。というわけでツイッターアイコンね、今 iPhone あるんでね、ちょっと見てみましょうね。あこれだ、内山聖輝のワンクールシーズン2って書いてあって、 その四角い真ん中にこう犬がドドンと座っていてですね、ワンって書いてありますね。泣いてるんでしょうかね。で、額のところに確かにこう長方形なものがあって、なんかこう雑な字で、読めませんねこれ。こういうのがあるんですけども、先ほどこの番組の打ち合わせ中にですね、検証しましたところ、このアイコンは、当番組のプロデューサーである内田さんが、手書きで書かれたものだそうで、内田さんの狙いとしては、あえての、ゆるキャラ感だそうですよ。やっつけ感とも言ってましたけどもね。まあ、ヒエピタはクールから連想されたそうです。犬もワンクールから、ワンちゃんを今回は使ってみようと。で、これ、細かく言うと、後ろ、ワンちゃんの後ろにあるのが、これ写真から持ってきたそうで、北海道だと。ちょっと、よくわかりませんけどもね。で、これ前のアイコンはあれですよね。番組、アシスタントとしてやってくれている藤江さんが作られたやつですね。はい、あれは雪だるまのやつがあったんですけれども、今回も藤江さんが作るのかと思いきや、内田さんの方が、まあ、採用というか、手書きというか、決まった手書きのものが。これ、ボツとなった藤江さん作のをね、みんなでさっき見たんですけどもね、圧倒的にあっちの方が可愛いんだよね。どう見てもあっちの方がキャッチーでね、キャラクター感としてちょっと愛くるしい感じでね、はーんってこう顔がほころぶようなものになっていてね、これをプロデューサーボツにしましてね、この手書き、まあ皆さんこれ見れる状況にある人は見ていただきたいんですけども、この緩い感じを出したいという、プロデューサー判断で、こういうアイコンになったそうです。皆さんね、これを支持するかどうかはこれから、リスナーさんね、わかると思いますけども、こんな感じでツイッターアイコンが変わりました。続きまして、ラジオネーム、パルミジャーノさん、埼玉県21歳。内山さん、こんにちは。ゴールデンウィークに DVD を持ち寄って友人と映画鑑賞会をすることになったのですが、私は映画に疎く、それこそジブリくらいであまり作品を知りません。内山さんがワンクール内で紹介してくださったものを持っていこうかとも思ったのですが、刺激が強いものがあるとおっしゃっていたことを思い出し、どうしたものかと悩んでいます。見終わった後に気まずい雰囲気にならず、かつ意見を交換できるような作品を何かご存知でしょうか。現在はゴーンガールを持っていこうと考えています。ゴーンガールっていう映画ありますけども、気まずい雰囲気になりそうですけどね、女子会的なところだとまた雰囲気変わってくるのかな。これ、パッと僕が思いついたのが、こういう時は鉄板はやっぱり怖いビデオ会だと。僕はこういうの何回もやったことあるんですけども、鉄板だと思いますね。まあ本当に病的に苦手な人がいたらあれですけれども、怖いものが。おすすめとしては、本当にあった呪いのビデオシリーズっていう、こう、ビデオで出ている、シリーズがあるんですけども、いわゆる投稿ビデオが、こういうのが、我々に送られてきたっていうのをこう、お見せするよっていうスタイルのやつで、ナレーションでみんな聞いたことあると思うんですけども、お分かりいただけたであろうかってこう、締めるやつですね。あれ、すごい、関数出てて、僕も全部は全然見れてないんですけども、何回かあれを、まあ、借りたりして、みんなで見て、わーわー言ったりみたいなやつはね、やったことありますね。もう大学生時代から、僕の中では鉄板ですね。これから暖かくなってきて、夏になるとまたそういう番組も増えるし、嬉しい季節が来るなという感じで、僕もそういう回またやりたいですね。なんでしょうね、意見が交換できるかどうかわかんないですけど、まあ絶対楽しめると思うので、本当にあった呪いのビデオシリーズやってみてください。続きまして、京都府 K さん、18歳女性。内山さん、こんにちは。私は今浪人生で、ワンクールを1週間の楽しみに毎日予備校で勉強に励んでいます。現役の時とは違い、学校生活がないため、まとまった勉強時間が取れるのはいいのですが、長時間勉強の合間のリフレッシュ方法、休憩の仕方がわかりません。人見知りで友達もまだいないので、誰かと会話をして気分転換なんてことはできず、集中力がずっと続いているわけでもないのに、今はとりあえず一日中椅子に座り続けています。 内山さんは勉強の合間に何かリフレッシュできるようなことをされていましたか？もしされていたならどんなことをしていましたか？よろしければ教えてください。ぜひ参考にしたいです。浪人生活頑張ります。浪人生ね、これまあ僕はね浪人はしなかったのであれですけれども、まあ予備校なり塾なりっていうところは知り合いとかはまあ僕の場合はいませんでしたけどね。行くことは行くんだけども、言葉は発さず数時間は過ぎてったような覚えがありますけどもね。で今のリフレッシュ方法というか、僕の場合で言うとこうアニメのアフレコの仕事のためにこうセリフの練習とかをするんですけど、家でそれのねリフレッシュ方法というか、もう本当にすぐ休憩しちゃうっていうかね、ちょっとやったらあもう休憩だみたいな、あもう疲れたみたいな感じでね、なんか iPad とか眺めてね、もうこんな時間だみたいな、あたふたするみたいな毎日ですからね。特にいい方法はありませんな。だからどっちかというとこう休憩をなくして効率よく進めたいって日々思ってるんでね、もう僕も休憩の仕方と言われてもね、わかりません。休憩ない方がいいと思いますね。ええ、それでちょっと頑張ってみてください。浪人生大変だと思いますが、まあ頑張れっていうのもね、軽々しく言えたもんじゃないですけど、勉強してください。続きまして、大阪市ラジオネーム、黄昏クジラさん。内山さん、こんにちは。毎回楽しく拝聴しています。まずはシーズン2決定おめでとうございます。内山さんはこのラジオでも話されているように、たくさんの映画をご覧になっていますよね。私は映画館では大抵真ん中より少し後ろのセンター寄りの席に座ることが多いのですが、映画をよくご覧になる内山さんはどのあたりの席がおすすめですか？教えていただけると幸いです。それではお体にお気をつけてお仕事頑張ってください。なるほど。映画ね、最近見たのはイミテーションゲームっていう映画を見ましたね。映画館の席はね、まあ最近だとインターネットとかでチケットを買うとなるともうピンポイントで選べるようになっていてね、いい時代だなと思いますけど、まあその映画館に行って買うときはだいたいちょっと前の方の真ん中って言って、あと両隣誰もいないいいですかって確かめますね。まあそうするとだいたい今はいませんって言われて、まあそりゃそうだって思うんですけども、まあ基本こうそれぐらいの位置で両隣いない、もしくはよく言えばその列私だけみたいな、まあ空いてるところがいいって言っちゃうとその見た映画に対して失礼な気もしますけどもね。ね、売れた方がいいわけだしね。でもこう自分が見るってなるとちょっと空いてて、なんならガラガラでなんて思っていますね。両隣なし一列私だけみたいな。まあ最近はね、どこ座っても見やすいようになっている映画館が多いし、それはまあシネコンが、増えて嫌だっていう人もいればいい面も絶対あるはずで、そこはやっぱり前の人の頭が、まあ今はねどこ座っても気にならないでしょうから、そういうのは本当にいいなと思いますけども、僕はそんな感じですかね。というわけで皆さん、こんな感じで何でもいいので送ってください。皆様からのお便りお待ちしております。
内山聖輝のワンクールシーズン2、
続いてはこちらのコーナー、内山のスイッチ。今週ちょっと変わったことをやろうということで、内山のスイッチとこうスイッチの後にハテナが入っているので今それをやりました。スイッチハテナでは、いつもは僕がハマっているものやこれまでにハマったものについてお話ししていますが、今日はいつもと違います。スタッフが今ハマっているものを内山聖輝にプレゼンして、内山聖輝のスイッチが入るか入らないかという企画です。内山聖輝にいろいろなことに興味を持ってもらおうという趣旨だそうです。決して私がネタ切れを起こしたわけではなくてですねまあね、毎週毎週ハマるっていうのもまあ大変なんですけれどもね。というわけで、今週はこの番組のプロデューサー、ツイッターアカウントのアイコンをかけました内田さんからおすすめをプレゼンしてもらいます。内田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
アイコンについては何か弁解とかはありますか？
アイコンですか？はい、アイコンも自信はあります
自信があ
って、まあ、一応さっきお話してたんで、はいはい、うちの藤江がですね、はいはいはい、デザインしたやつもちょっとお見せしますよ、
はい。それは皆さんに、リスナーの方に。
で、まあ、聞きますよ。どっちがいいって。
選挙ですか。
選挙です、選挙、もう。
圧倒的な大差で藤江さんの案が勝った場合も考えられるじゃないですか、例えば。そしたらどうします？
そしたらどうします？いや、だからそれがアイコンになるんじゃないですか。
民意を反映するという。
もう、それはしょうがないですよね。
なるほど、じゃあ今後にのね、展開に期待ということで。そうそうそう、
ツイッターでやります
よ。はい、じゃあ今週は内田さんがプレゼンしてくれる、
ね、
ということで。
今日はですね、そうそう、内山さんにぜひお勧めしたいなと思って、はい、ちょっと。
テーマから言いますか？
言いますよ。じゃあ僕が内山幸喜さんにお勧めしたいものはこちら。じゃじゃん。自転車。
スケッチブック。わざわざ。ラジオなのに。そう。自転車って書いてありますね。
そう。ちょっと段取りが迷子にならないようにですね。
ああ、自転車、なるほど。
自転車。
内田さん、最近自転車の話ばっかりしてますもんね。
そうなんですよ。まあ、僕もそんなに自転車じゃ長くはないんですけど、ほう、それも去年の秋ぐらいに買いまして、ほう、大体もう今半年ぐらい。
デビューして半年。わ、いろんな雑誌が。
まあ、自転車の中でもロードバイクというやつ、ね、
最新ロードバイク購入完全ガイド、
はいはいはい、
このガイドを見て購入されたんですか？
これ、あ、僕はもうちょっと古いやつで買いました。あ、なるほど、ね、ちょっと説明していきたいなと思うんですけど、
お願いします。
一応魅力をちょっとまとめてみました、
はい。
自転車の魅力、はい、その1、楽
楽？
楽なんですよ。ちなみに最近自転車って乗られてます？
もうね、何年も乗ってないです。
何年も乗ってないでしょう。
だから今、うんうんうん、いわゆる補助輪なしで乗れる自信がちょっとないぐらいですよ。
いや、僕も正直、はい、去年買うまでは、はい、それこそ社会人になってからもう十何年間
乗ってない。
全然乗ってなかったんですよ。
乗れました？すぐ
乗れませんでした。
あ、本当？やっぱり。
でもまあまあ、とは言ってもやっぱ昔一回乗ってるんで、はい、ある程度乗ると感覚も安んですよ。
ほうほう。
そしたらもうママチャリと違ってロードバイクはものすごい、うん、軽く走っていくんですよ。
ああ、もう自転車としてのスペックが違うんですよね。
全然違います、
う
んうん、ぼんやり走ってても後から測ってるとだいたい時速10キロから12キロくらい走ってるんですよ。
は
あ。本気で走るとあっという間に30キロとかも走ってるわけですよ。かといってじゃあ30キロ歩いたりとか走ったりしたらもうヘロヘロになるじゃないですか。
あ、
でも自転車だと別にそんなに。
電車っていうのもあるじゃないですか。
電車も
電車もう楽度合いから言ったらもう
確かに、ね、楽度合いは1個あるんですけど、自転車の魅力もう次ありまして。
ああ、もう次に。
はいはい。自転車の魅力がですね、その2、マシンを自分で操縦する快感。
はあ。
電車は自分で運転できないわけですよ。
まあね、
自転車は自分が右と思ったら右に行くし、うん、左と思ったら左に行くし、
ほう、
この自分で操縦してる感っていうのが非常に楽しいんですよ。
なるほどね。
で、結果何が起きるかっていうと行動範囲が広がるわけですよ。
うん。
で、まあ、さっきも言ったように、割と簡単に30キロぐらいの距離だったらすぐ行けちゃうんで、
はい、
結構いろんなとこ行くわけですよ。
ほう。
で、意外と人間って行こうと思って行かない場所って結構あるんですよ。
はい。
つまり、例えば電車に乗って、じゃあ新宿行こうとか、うん、どっか行こうっていうのは割と行けちゃうんですけど、
行きますね。
電車が通ってないような場所って当然いっぱいあるわけですよ。
ああ、それありますね。地図で見ると案外近そうなんだけど、電車だとこっち経由していかないといけないみたいなとこありますね。うんうん、
歩いて10分以上になっちゃうと、まあ、例えば15分でわかる場所って、うん、そうそう行かないんですよ。
行かないね。
で、電車でも行かない、まあ、かといって、じゃあいちいちタクシーに乗っていくかって、まあ、それも行かない。結果そういうとこに行かない生活をしていくわけですよ。
車運転すればいいんじゃない？
あ、車運転する人はそうなんですけど、僕ちょっと車運転をしないので。そう。それで、まあ結果、その今まで行かなかったわけですよ。
はい。
つまりもう駅を起点として、まあ半径1キロぐらい動くけど、それ以上行くんだったらまず電車で移動してみたいな。
もう我々の生活は電車に支配されていると言っても過言ではないですね、そういう意味では。
そうなんですよ。
ぶっちゃけどこに行くんですか、それで。
僕が行ったのは、まあだから、まあ本当にネットで調べて、いわゆるサイクリングロードって呼ばれてる。
ほう。
とある湖まで行く道とかあるわけですよ。
う、
片道34キロあるんですけど。
すごいね。
もうそれ行くだけで楽しいわけですよ。
なんで？
つまり湖に行くっていう行動がまず楽しいわけですよ。
ほう。
ゴールがちゃんとあるっていう、
うん、
でだって日常生活で湖目指すものはまあないじゃないですか。
だって行っても何もね、
何もね、水しか、
水があるわけでしょ。
でも行くとやっぱり楽しいわけですよ。その達成感があるわけですよ、ゴールっていう。
ああ、
それが楽しくて、そういう、ゴール設定していくつか行ってみたりとか、あと僕が行ったのが、昔から言ったら大学とか。
あー、なるほどね。
住んでたアパートとか。
はー。なんなんですかそれ。寂しい感じ。
ね、寂しくないで。
思い出に浸りに行くってこと？
いや、でもそう。案外楽しい、それが。
あー、なるほどなー。それ、一個ありますね。ちょっと、行きたく、あー、傾いてきちゃったな。
でしょ？行きたいなと思ってても、電車じゃなかなか行きづらかったりとか、距離があったりするところに行けるっていう。 あと内山さんに最大に一番いいなと思っているのが、
そう、まだあるんですか、ポイントが。
あるんですよ。自分一人でできる。
は？
つまり人と一緒にやる必要が全くないんですよ、自転車って。
おお。
自分で行こうと思って乗り出したら、
あ、じゃあ湖行くって言っても一人で行くんですね。
そうですそうですそうですそうです。だから結構僕自転車でですね一人出かけるんですけど、はい、結構いろんなことやってまして、
なるほど。
桜追いかけっこゲームとかですね。
ん？
ん？まあ、ちょうど4月の上旬になってくると、まあ、桜咲くじゃないですか。
桜追いかけっこゲーム。
そうそう、走ってると向こうに桜見えるわけですよ。
ほう。
そこはまあとりあえず走るわけですよ。
追いかけっこ。
行ったらその先にまあ桜が繋がってるわけですよ。
はあ、
日本って結構桜並木とか結構作りがちじゃないですか。
ありますね。
桜並木は、あるとこまで行こうみたいな感じで、わーって行って、で途切れたら、もうあと、数百メートル先はまず桜があったりするわけですよ。で、それどこまで行けるかとかっていうとやるんです。
なるほど。
あとは、日没チキンレースってのがあって、
ん？
要は、冬は 日暮れが早いわけですよ。
はい。
夕方4時ぐらいになったらもう暗くなっちゃう。
ですね。
でも暗くなると乗るの相当怖いんですよ、自転車って。
ああ。まあでもライトは絶対つけるわけでしょ？
ライトつけます。うん、でも車道を走らなきゃいけないです。
ああ。
ロードバイクって。
怖いね。
車をガンガン行く中に行かない。だから基本的に僕もルールがあって、夜は乗らないっていう。う
ん、あ、なるほど。
夜乗らなければその怖さはないです。
ああ。
あと雨から逃げるゲームとかもですね。結構もう、おすすめで。
雨から逃げるゲーム、もう聞いてもまあそういうことなんだろうなと思いますけど。でもまあ今ちょっと、ロードバイク購入完全ガイド見るとこう、なんだろうな、いろんなこう、国のメーカーがあって、それぞれが自転車出してて、はいはいはいはい、ガジェット魂をこう、くすぐられる分がありそうですよね、これ。お高いんでしょうけど。
まあでもまあ、入門編もあれば。
だって、来る人ってこう、部品とかをこう、組み合わせたりするわけでしょ？
そうです、そうです、そうです。
切りないよね。
でも安いやつだと、もう、まあ安いって言っても数万円ぐらいになりますけど。
でもこれ、近所のスーパーに買い物とか行けないじゃないですか、これ。
行けない。
自転車買っても。だって、カゴないんだもん、これ。
そうそうそうそう。だから、いくつかめんどくさいポイントがあって、割と本気の格好者に乗れないんですよ。
なるほど。
つまり、ジーパンで外乗ろうと思っても、もう足が上がんなくて。
え、ジーパンじゃダメなんですか？
ジーパン
じゃ
ダメです。
あ、そう。
はい。せめて、ジャージじゃないけど、まあ、もうちょっとこう、緩いパンツじゃないと
乗れ
ない
。ああ、緩いのだったらいいんだ。
あと、お尻が乗ると死ぬほど痛いです。
え？やだ。
硬いサドルなんで。
はあ。
どうですか？
え？スイッチが。
スイッチ。はい、入ったでしょ。入ったでしょ。
ええー。まあ、でも、それって、絶対、体を動かせるみたいなメリットもあるわけじゃないですか、うん、自転車って。それと僕ね、今いいなと思ってるのが、ランニング？
ランニング。
ちょっとこう、家の周りを走ってみようかなっていうのがあるんですよね。だから、サイクリングっていうよりは、ランニング。
なるほど、なるほど、なるほど。
かな今は。1キロも走ってないけども。
いやいや、もう内山さんがランニングに興味ないなんて、もう本当に経典同時の
出来事なんで。いやいやいやいやいやいや、まだ何もやってないんですけど。
ぜひぜひ。
というわけでね、まあ、バイシコーもいいですけども、自転車も考えつつ、まずはランニングかなって感じですね。というわけで、以上、内山のスイッチでした。内山聖輝のワンクール、シーズン2。思春期の痛み。これは思春期にありがちな心が痛いエピソードを皆さんから募集して紹介するコーナーです。最近はね、メールの、レベルがすごいことになっている、気がしております。選ぶのが大変難しいです。では今週届いたエピソードを紹介してまいりましょう。今週はですね、ちょっと思春期の痛みとはちょっとずれるかもしれないんですが、いい文章だったので読みたいと思います。福岡県ラジオネームマーイさん。私は18年間ずっと離島に住んでいました。離島にはもちろん大学などないので、高校を卒業すると大抵の人は島を出ることになります。私は3月1日で高校を卒業し、福岡の大学に行くことになりました。もちろん大学で友達ができるかな、勉強についていけるかな、などの心配もありますが、何より、自分が18年間過ごしてきたこの島を離れ、島よりずっと都会で、いきなり一人で暮らしていくことができるのかが怖いです。福岡に移り住むまで、たくさんの思い出を作っておこうと、部活に遊びに行ったり、様々な友達と遊びました。そんなこんなで、あっという間に、旅立つ日が来てしまいました。私は船に乗り、外が見えるところに行くと、たくさんの人々が 見送りに来ていました。いつもは私がみんなの立場なのに、自分が船の上でみんなを見下ろしていることが不思議にも思いました。船が走り出すと、みんなはそれを追いかけるように走り出し、必死に手を振ってくれました。陸の道が途切れても、船が見えなくなるまで手を振ってくれました。こんないい島に私は住んでいたんだなと実感もできましたが、それ以上にこの島を離れることがとても辛く思えました。なんていうか、本当にこう実体験を素朴に綴ってあってね、起こったことをこう並べていって、それとともに自分の素直な感情が書いてあってね、なんだろう、すごい技巧に走ってないし、とてもいい文章だなと思いました。素直な思いが入っているなという感じがして、いいなと思いました。というわけで、みんなこういう痛みを経て大人になるんですよ。このコーナーではこんな思春期の痛み、もといお宝エピソードをお待ちしております。内山講義のワンクールシーズン2、そろそろお別れのお時間です。今週は内田プロデューサーから、自転車を勧められましたが、まずはランニングをやってみようかなという結論になりました。番組ではお便り募集しています。メールアドレスは one@joqr.net one@joqr.net one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントもあります。アカウントのアイコンは内田プロデューサーの手書きです。@one_agqr です。チェックしてみてください。さらにポッドキャストも配信中ですので、そちらもよろしくお願いします。次のワンクールまであと10回。それではまた来週、さようなら。